モーニングオルゲッタ、ネンビロンミー女子松丸、ナミーダイレクターロンウィクルスジャパン、タッソーミースタップロンパプニューギーロンフィフティンテラクリスマス。ロー、ディスペアモーニング、ミーアママストゥーロンルッキミューペラオルゲッタ、ナミーブンワンタイミューペラオルゲッタ、ナロティンパパゴーッ、ナリティマピンネンビロンゴーッ、ナジーザスピキニニビロンネン。ナミトクテンキューロンユプラオルゲッタユーベテンロンミプラロウウィクリフジャパンナユーサポーティンミプラナミトクテンキューロンユプラオルゲッタディスペラモーニング。皆様おはようございます。日本ウィクリフの松丸と言います。今、ペラペラと喋ったのはですね、めちゃくちゃな言葉ではありません。私が以前奉仕していましたパプアニューギニアの共用語であるトクピジン、ピジン語、ピジン英語とも呼ばれている言葉です。今日皆様とお会いできて本当に嬉しく思っています。そして神様の皆を褒めたたえます。一緒に礼拝を捧げられることを嬉しく思っています。それと同時にウィクリフの働きを覚えて祈り、そして支援してくださっていることを覚えて心から感謝いたします。今日はウィクリフの働きについてお分かちをすると同時に、読んでいただいた聖書から、聖書の御言葉からともに学んでいきたいと願っています。それでは最初にスライドをお分かちさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ウィクリフという働きは日本だけではなく世界的な働きです。その始まりは1910年代、ガテマラで始まりました。聖書を持って伝道に来ましたけれども、その人たちは国語のスペイン語を話すことができませんでした。お前たちの神様が本当の神様なら俺たちの言葉も喋れるはずじゃないかというチャレンジから、その人たちの言語に聖書を翻訳して届ける、そういった働きが始まりました。現在世界では7000以上の言語があるんですけれども、少なくとも1600以上の言語には聖書が存在しなくて、その翻訳の必要があります。もし日本語の聖書がなかったらどのようなことだったでしょうか。私は救われていたでしょうか。日本語の聖書のない日本の教会を考えることができるでしょうか。自分が一番よくわかる言葉で書かれた聖書がなかったら、どのように霊的な成長をしていったらよいのでしょうか。そして、世界中には聖書の翻訳を必要としている言語が2000近くあります。すべての言語で書かれた聖書が完成して、そしてそれらが世界の隅々にまで届くように、そしてその人たちが主の救いに預かるようにという願いを持っています。聖書翻訳と一言で言っても言語学などの学問を必要としますし、それは現地の人のトレーニングに至るまで本当に幅の広い働きになります。そしてそれはサポートと呼ばれるさまざまな分野の働きも必要になります。パイロット、お医者さん、学校の先生なども必要になってきます。現在日本からはこのような宣教師が世界各地に送られています。また日本の事務局ではこのようなメンバーで奉仕をさせていただいていますけれども、事務局の働きとしては新しい宣教師を発掘すること、訓練すること、そして実際に出ている宣教師たちを支えていくこと、そしていろいろなウィクリフの働きを教会に伝えていくことです。ビジョン2025といって、25年までにこの聖書翻訳の必要なすべての言語においてプロジェクトを始めようとしています。その働きの中でいろいろなプログラムがあるんですが、例えばフィリピンの宣教地体験旅行、来年も3月に予定されています。また異文化宣教セミナーといって、言語学や文化人類学一番最初の部分の学びをします。今年も9月に行われました。また来年も9月軽井沢で行うことを計画しています。このような形でセミナーを持ちますけれども、 教会学校や新学校には1日あるいは2日という形で出張セミナーを行うこともあります。ウィクリフカフェといって、お茶やお菓子をいただきながらウィクリフの働きについて、共に分かち合う祈り合う時を持っています。このような形で宣教師の証を聞いたりウィクリフの現状をお伝えしたりしています。また私の働きとしては宣教師が出ていくときに派遣式に参加したり派遣している教会を訪問したり実際に宣教地に行っている宣教師を訪問してその働きの実際を見て日本に伝えまた本人たちを励まし支えていきます。インドネシアでは旧約聖書のプロジェクトも進んでいます。またクラスタープロジェクトといって複数の言語を一斉に翻訳するという働きも始まっています。国際会議があったりあるいはこのような委員会理事会をもってウィクリフの働きが進められています。一番大切なのは神様の働きを祈りによってサポートしていく私たちも参加していくということです。今まで日本ウィクリフが関わってきた聖書はこのような聖書があります。ネパール、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニアなどで聖書が完成して捧げられてきました。これは聖書が完成した時の献書式、大きな感謝の礼拝の時の様子ですけれども、それぞれの部族の人たちの伝統的な歌や踊りを持って感謝を表し、喜びを表し、そして現地の人たちに聖書が手渡されていきます。この聖書は文字を持たない文化の中に住んでいる人たちへの聖書です。そこに行ってその人たちから言葉を教えてもらって聞くことによってそれを文字化していきます。文法を解析して辞書を作り識字教育読み書き教育を施しながら聖書を翻訳していきます。10年から20年あるいは30年という年月をかけて一冊の聖書ができていきます。けれどもこの聖書を作ることが最終目的ではありません。聖書神様の御言葉が現地の人たちの心に届いてその人たちが主の救いに預かる永遠の命をいただいていくそして共に皆を崇め主を賛美していくそういった働きです。このネパールのカリンという地域では働きが始まった時一人のクリスチャンもいませんでした。けれども現在は旧約聖書まで完成して10以上の教会ができて数百人のクリスチャンが誕生してさらにその働きは広がっています。そういったものが世界各地で繰り広げられています。そしてこういった働きは現地の人たちの協力とそして現地の人たちのオーナーシップによって進められていくことを願っています。聖書は最高の宣教師、病気になることもなく帰国することもなくそしてそこに一生ずっと留まっていきます。ぜひこの働きに参加していただきたいと思います。さらに祈りを持って励ましていただきたいと思います。今年日本ウィクリフは50周年を迎えるんですけれども11月10日にお茶の水クリスチャンセンターでその集まりを持ちたいと思っています。スライドはここまでです。ありがとうございました。今日聖書を読んでいただきましたけれども栄光という言葉について考えていきたいと思っています。聖書を読んでいきますとこの栄光という言葉を私たちはしばしば目にします。そればかりでなく私たちは、クリスチャン同士の会話の中で、この言葉を使いますし 自分で使うこともあります。一方、一般の社会においても特にスポーツの場面などではこういった栄光だとか何かの表彰式の時にこういった言葉をよく耳にします。一般的には輝かしい、誇らしいもの、誉れとか大きな名誉、喜びや誇らしさやワクワクするような満足したような高揚した心の状態だという意味を持っています。そのように考えていくと、栄光という言葉そのものはなんだか非常にこう抽象的で、感じるもの、精神的なもの、心の中のものではないかなと思いがちです。なんだかとっても良いこと、素晴らしいことを表しているんだろうなとは思うんですけれども、漠然としています。今日はこの栄光ということについて聖書を通して共に学んでいきたいと願っています。聖書には栄光という言葉がよく出てきます。数えてみました。これ数え間違いもあるかもしれないんですけれども、少なくともですね、旧約聖書では106回、新約聖書では123回栄光という言葉が出てきます。これ多いなぁと感じる人もいると思いますし、意外と少ないなぁと感じる方もおられるかもしれません。けれども私が面白いなと思ったのはですね、この新約聖書に比べて文書量の多い旧約聖書よりも新約聖書の方に栄光という言葉がたくさん使われているということです。このように栄光というものを一つずつ見ていくと、栄光という言葉はそれだけで出てくるというよりも、さまざまな形容詞やそれを説明する言葉とともに言い表されていることがわかります。例えば栄光という言葉はですね、聖書の中で輝きとか明るい、都を照らすというふうに使われています。喜びだとか時間的なもの、余裕限りなく続く、しぼむことがない、永遠の常しえの、あるいは祝福に満ちた、傷のないものとなった、完全な、恵みの、豊かな、喜びをもって賛美の、神様ご自身の栄光とか、義とする、正しくする、良いとする務めの栄光、あるいは栄光の自由の中にとか、巫女の栄光、御父の栄光、栄光の望み、祝福に満ちた神の栄光、よみがえらせてという言葉がその栄光という言葉にはついてきます。このように見てくるとあることに気がつきます。旧約聖書では神の栄光、主の栄光という使われ方が非常に多いです。一方、新約聖書では神のという言葉に加わるような形で父のとか子の、つまりイエスの、キリストの栄光という説明を伴って表現されています。さらに苦しみのゆえにとか苦難とそれに続く栄光というように、イエス・キリストの十字架を指し示すものとして捉えられています。栄光は神様と非常に深く結びついていることがわかります。そしてその神様のご性質とそのご愛、真実の愛、イエス・キリストの十字架の贖いを指し示しているということが分かってきます。では、このなんとなく漠然として抽象的な 心の中の問題、感じ方の問題のような捉え方をしている神の栄光というものを私たちは見ることができるでしょうか。私はできると答えます。そればかりか、私たちはそれらを実際に見てきているのではないでしょうか。私たちの人生の歩みの中でそれを見てきているのではないかと思うのです。最初に朗読していただいた詩編19編が私たちに教えているのは、天や大空、自然界を通して神様の偉大さや素晴らしさ、圧倒的な力を表し、それを私たちは見ることができます。でもそればかりではありません。神様は私たち人間を通しても、あるいは私たちの愛する人やその人生を通して、確かに神様ご自身が生きておられること、イエス・キリストが生きておられることを私たちに見せてくださるのです。私がイエス・キリストと決定的に出会ったという時の証をさせていただきたいと思います。それは私が小学校2年生8歳の時でした。父の死を通してでした。父は20歳の頃にですね、結核という病気になって大きな手術を受けて、その当時の医療ですから、その後本当に体が弱い中で生活をしていましたけれども、そのような中でキリスト教の幼稚園を自ら立て上げて、それを経営して数年経った時でした。風邪から肺炎を併発して、そしてあっという間に天に召されてしまいました。私は父が天に召されるこの地上での最後の数時間を病院のベッドの脇で目撃していました。その時の父はもう話すこともやっと、もう体には痙攣が起きているような状況でしたけれども、家族一人一人の名前を呼びました。お父さん、ありがとう、さようなら。お母さん、ありがとう、さようなら。実際にはこんなにはっきりとした声ではなかったと記憶しています。けれども私の母の名前も呼んで、よしえ、ありがとう、さようなら。で、私の名前、よしや、ありがとう、さようなら。その時にはまだ母のお腹の中にいた赤ちゃんに向かっても名前をつけて、愛ちゃん、ありがとう、さようなら、呼びかけました。その数ヶ月後、女の赤ちゃんが生まれて、その子は愛ちゃんと名前が付けられました。その後父は、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれらのものは与えられます、この言葉を握りしめて生きていきなさい、ということだったと思うんですが、また6章33節の御言葉を残しました。その御言葉は私の今までの歩みを導き、支える、励ますものでありました。特に宣教師としての歩みを重ねるにつけて、この御言葉の持つ深さ、力強さを日々感じています。父はさらに、ああ、天国が見える、イエス様が見えると言いました。そしてこの地上の生涯を終えていきました。この出来事をそれ以来ずっと忘れることができません。今振り返ってみると、その時こそ私自身がイエス様と決定的に出会い、捉えられ、そして御言葉によって導かれる、そういった歩みをしていく、その始まりだったのだと思っています。 このような出来事、経験というのは特別なものでしょうか。実はこのような経験は実に多くの人たちが持っている、経験している、体験している、見ている、そして神様を褒めたたえています。私たちもそのような人たちを知っていますし、本当にそのそばにいて目撃者ともなってはいないでしょうか。いや、なっていると信じます。今朝神様はコリント人への手紙を通して、自分の体を持って神の栄光を表しなさいとチャレンジをしてくださっています。私たちはこのチャレンジをどのように受け止めていけばよいのでしょうか。そのヒントの一つが御霊の実ではないかと思うのです。御霊の実、フルーツ、果物、このことを考えるに、私たちは今一番ふさわしい季節を迎えているのかな。実りの秋、ある人は食欲の秋、いっぱい食べれるからいいな、そういう感じになるでしょう。昨日もですね、私はブドウをいただいて、本当にその甘さとみずみずしさ感謝しました。なぜ聖書は実、フルーツという例えを使ってこのことを私たちに教えているのでしょうか。そのヒントはフルーツの特質にあるのではないかと思います。フルーツの特質、一つ目は形を持っています。実際に見えます。具体的なものです。ガラテヤ人への手紙に書かれている御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらのものは形のないものです。心の中のものと私たちは捉えますけれども、でもそれだけではありません。はっきりと感じることができ、分かることができ、そして見ることができます。それはその人の行いや態度や口から出る言葉一つ一つによってそれが明らかになっています。そして私たちはそれを感じ、喜び、神様を崇めます。果物の特質の二つ目は味わうことができるということです。果物は確かにその色やツヤで私たちは本当に嬉しくなりますけれども、実際に味わってその甘さとか酸っぱさとか爽やかさとかみずみずしさ、ビタミンなどの栄養、そういったものをこう感じていきます。そしてそれは私たちの体を文字通りこう元気づけ、生かしていきます。体だけではなくて、本当に私たちは一つの果物によって元気づけられることがあります。バナナ一本で本当に今日一日頑張れるぞ、そういうエネルギーをいただくこともできます。そのように考えていくと、三つ目の特質として、果物はそれだけでは本来の力を発揮しないということがわかります。食べられることによって初めて役に立っていくというのです。果物は食べられて、動物やまた私たち人間に食べられて、そして動物を生かし、私たちを生かしていきます。どんなに美しく見えても、栄養をたくさん含んでいても、食べられなければただの一つのものです。けれども食べられることによってその進化が発揮されます。私たちもどんなに素晴らしい賜物や 祝福を神様からいただいたとしても、それを自分だけで楽しんでいて、自分だけのものにとどめておいたらどうでしょうか。その賜物や祝福の本当の役割はありません。価値はないと言っていいでしょう。四つ目の特質は、そしてその果物は周りに広がっていきます。つまり果物には種があります。それは場所を越えてやがて別の場所で芽を出し、花を咲かせ実をならせます。そしてその実は何倍にも増えています。そのように考えると、御霊の実、私たちのうちに形作られていくものというのは、私たちの中だけのものではなくって、身近な人にも伝えられ、あるいはまだ見たこともない遠くの海外に住む、本当に世界の隅々に住んでいるような人たちにも届くものではないかと思います。それどころか、私たちの後に続く人たち、世代を超えて次の時代の人たちにも届いていく、いや伝えていかなければならない、そういったものであると思うのです。聖書はこのような特質、特性を含めて、御霊の実、フルーツという例えをもって私たち一人一人に呼びかけているのではないかと思うのです。そしてそれらが私たちの中に形作られて、神様はそれを用いて、私たちを通して神様の栄光を表そうとしているのではないかと、今日はそのことを覚えたいと思うのです。ところが私たちは毎日の生活の中で現実的な戦いを経験しています。毎日が喜びに満たされているわけではありません。さまざまな経験をします。持って行きどころのない怒りもあります。悲しみもありますけれども、聖書はその根本のものをこう表現しています。肉との戦いとか、罪との戦い、罪の性質を持っている私たちはそのままでは神の栄光を表すことができません。どんなに祝福をいただいても、それを喜んでいくことができません。私たちにはどうすることもできない事柄がある。そのような中で私たちは生きている、人生を歩んでいます。ところが、今日読んでいただいたコリントとガラテヤのそれぞれの聖書の箇所の前を見ていくとですね、今日読んだ箇所に書かれているのとは正反対の対極的なことについて書かれています。それは不貧困であるとか、不正を行うこと、肉の行い、私たちは罪の奴隷である、やりたいと思ったことができないで、本当はやりたくないんだけどそれに引きずられてしまう、そのような状態にあるんだということをまず聖書は語ります。そしてしかしという言葉を用いて、今日読んでいただいた聖書箇所が続くのです。しかしそうであっても、イエス・キリストの十字架の死と復活によって、すなわちイエス・キリストの命という代価を払って、私たちの命を、体を買い取ってくださいました。これこそ神の栄光であるということを覚えたいのです。私をそれほどまでにして愛してくださる真実の愛と、それによって約束された罪の許し、救い、永遠の命であるということを、今日私たちは改めて心に刻み込みたいと思うのです。 主の御霊の働きによって私たちを通して、こんな私を通しても神様はご自身の栄光を表そうとしてくださっています。そして私たちに神の栄光を表しなさいとチャレンジしてくださっています。この季節はだいぶ日の出が遅くなってきました。日の入りも早くなってきました。そうすると朝焼けや夕焼けを見る機会も増えてきました。そしてその美しさに感動を覚えます。そればかりではありません。青い澄み切った空に、それを作られた神様の素晴らしさを見るんですけれども、でもいつも雲一つない空というわけではありません。むしろ雲がかかっていて、夕日を遮ったり、あるいは青い空に白い雲が浮かんでいる、そういうようなことを見ます。でもどうでしょうか。太陽そのものの輝きも確かに美しいです。明るいですけれども、雲にその光が反射して、その光がこうさらに広がっていく、それは本当に素晴らしい輝きになっていきます。私たちクリスチャンとしての歩みもそれと似ているのではないかなと思いました。私たちは確かにそのままでは神様の前に立つことができない存在ですけれども、神様の栄光は私たちを通して、そういった塵のような存在である私たちを反射しながら、その栄光が、輝きがさらに増して美しいものになっていきます。神の栄光は私たちの毎日の生活の中に現れます。それは何かの行動であるかもしれませんし、私たちの本当に主と向き合う中でにじみ出てくる態度だとか、あるいは言葉だとか、お互いに祈り合い、支え合い、愛し合う、そういったものから現れてくるものであるとも思います。お互いに私たちはそれらに気づいて、私を通して、あなたを通して現れる神様の栄光に期待していきたい。そして私もまた神様によって栄光を表せる、そのようなものとして用いていただきたいと願うのです。この神様からの励ましと約束を伴った招きに、今朝あなたはどのように応答していくでしょうか。あなたの体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。一言お祈りをしましょう。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、御言葉をありがとうございます。御言葉を通して約束と励ましを伴った招き、チャレンジをありがとうございます。私たち自身が神様の聖霊の働きによって、それに促されて御霊の実を形作らせていただいて、それを通して神様の栄光を表していきたいと、そのように願います。神様がそのように私たちに望んでおられ、導いておられることを覚えることができてありがとうございます。 そしてそれは私たちの毎日の生活の中で表され、さらにまだ見たことのない世界のあらゆる国の人たちにも、あらゆる言葉を使う人たちにも届けられていくようにと願います。神様、ありがとうございます。どうぞそのように御心を進めてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。